ここからは経済アナリスト森永康平さんでございます。森永さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
ぶっちゃけた話、この株高の中で最近忙しくなったんじゃないですか、ますます。
まあそうですね、なんか最近投資詐欺とかもこの株高を受けて増えたので。
そうか、そうですよね。
株高だったり新ニーサだったり投資詐欺だったり、こういろんなことで、はい、なんかこうお話をする機会が増えました、
ね、増えましたよね。まあ、その投資詐欺のお話を含めてまた後ほどお伺いをいたしますが、はい、まずはこちらからでございます。さあ、日経平均株価、史上初めて4万円を超えてきました、はい、半導体関連株を中心に買い注文広がっております。4日の東京株式市場で日経平均株価続伸をいたしまして、終値先週末に比べて198円41銭高い4万109円23銭で終えまして、史上初めて4万円を超えました、はい。まあ、年明けからの上げ幅がこれ7000円近くと急ピッチで上昇しております。さあ、今の株高、どんな風に森永さんはご覧になっているかというところからお聞きしたいんですけども、いかがでしょうか、森永さん。
そうですね、やっぱりこれだけ上がってくるとですね、こうバブルなんじゃないかみたいな話っていうのはどうしても出てきがちなんですけども、まあ、個人的な見立てとしては全くそのちょっと過熱しすぎてですね、なんかわけが分かんない数字になっているかっていうと、そんなことはないと思ってまして、まあ、業績的な裏付けもありますし、まあ、それほど騒ぐ必要はないなと、また要はバブルだとか言う必要はないなと思ってますが、ただまあ年始から2ヶ月ちょっとでもう指数が 20% ぐらい上がってるわけですし、まあ、あとその株価収益率という PR というものがあるんですけども、はい、この指標を見ても今 16.8 とか 16.9 ぐらいで、まあ、この10年ぐらいってだいたい上限が16倍ぐらいなんですよね、だそう考えると、まあ別にバブルだとは思わないですけれども、まあかなりいいところまでは来ましたし、まあちょっと上がるスピードも早すぎたので、まあちょっと目先、上値が重くなると言いますかね、今までのようなペースでこれからもガンガン上がりますっていう段階ではもうなくなったかなというふうには見てますね。
やっぱりこう、そこまでで、ここはラジオを聴く方々でも投資やってらっしゃらなかったとしても、
はい、
いわゆる心理的な要因っていうところの、例えば一つあった1989年末の3万8900円とかっていう一つの数字だったりとか、今回の4万っていうなんかこの区切りの数字みたいなところに一旦行くと、なんだろうな、次何を目標に我々は頑張りましょうみたいなところありますよね。なんかね、
なんか一旦落ち着くみたいな、
落ち着くってあるんでしょうね、
まあ、おっしゃる通りで、まあ、そのあんまりこう論理的ではないのかもしれないですけども、確かに株の世界にやっぱこう心理的節目とかって呼ばれるものがあって、やっぱりバブル後の最高値を更新したら、次はまあ目先4万だっていうのは皆さん考えると思うんですよ。
で、
まあそれをもうクリアしたので、じゃあ次ってどうしようかって話に、まあ当然なりやすいですよね。
一方でね、あの時から言われてますけど、ここ一月ぐらいね、例えば GDP の数字が決していいわけではないですし、例えば実質賃金下がっている、まあ、物価が上がってきてっていう中で、この森田さん、実態と離れてるっていうところはこういうものなのか、いやいやちょっとやっぱ離れすぎてますので、このあたりどうなんですか。
まあ確かにここ株高になるとおっしゃる通り、そういう実体経済と跳ねられているみたいな、こう批判的な意見ってのはよく私の元にも寄せられるんですけども、まあでもそもそも比べてるものが違うので、乖離してるのは当たり前な気はしていてですね、
比べるものが違う、
はい、これ日経平均って要は3500、600社上場している中の、ある意味上積みの225社で作ったような、本当にこう一軍の中の一軍の株価なんですよね。で、一方で我々が実体経済って呼んでるのは、それこそ家の周りにあるこう商店街とか居酒屋とか、タクシーの運転手さんから聞いた話とかって話だと思うんですよ、要はじゃあそれを比べてみますって話なので、まあ例えばトヨタとかソフトバンクとか三菱 UFJ とか、こう巨大な会社と、そこら辺の、まあ、なんか例えば夫婦2人でやってる小料理屋さんとかを比べて、 全然景気が違うじゃないかって言ってると全く一緒で、いやそれは違うだろうっていう
比較が全然 ね、
それ言うと例えばね、森永さんね、プロ野球選手でも一軍の超活躍している人たちいるじゃないですか、はいはい、年俸何億もらってる、うん、何十で多くの選手って、うん、おそらくまあもちろん我々とは違いますけど、おそらく数千万レベル、うん、2,000〜3,000万レベルの選手も、は
い、
たくさん実は
いらっしゃいます
よね。いらっしゃって、うん、全部の平均取るとまた変わってくるんですけど、でそれで言うと逆に超一軍のね株価を取るっていうのは、森永さんどういう意味があるっていうふうに見ればいいわけですか。
まあ、まずその日本代表する企業がどれぐらい稼げていて、うん、投資家からどれぐらい期待されてるのかっていう数字でしかないんですよね、日経平均株価っていうのは。だそもそも例えば GDP の話先ほどありましたけども、うんうんうん、GDP って日本語にすれば国内総生産で、
はい、
そもそも日本国内でどれぐらい利益を生み出したかって話なんですけど、はい、例えば日経平均に採用されている企業たちって、うん、もう大半が海外で稼いでるわけですよね、グローバル企業なので、
はい、
ということは別に国内経済が弱いだって別に海外で俺たち稼げるしって人たちなんですよ。
う
だそれは国内経済だけを見てる GDP の結果と海外でも稼げちゃう人たちを比べて、
うん
まあ、やっぱそこも一致するわけないでしょって話なので、
あ、なるほどな、
まあ、あんまり実体経済と株価が乖離してるからけしからんっていうのは心情としては分かるんですけど、あんまり意味のないことを言ってますよねっていう、まあ冷静さも必要ですよね。
まあ、アメリカ経済も株高株高と言われてても、いわゆるそのガーファとかと言われるところというか、はい、上のところがかなり引っ張ってるところはありますもんね、うん、
おっしゃる通りですね。
なるほどな。でも多分一方でね、あのバブル期の話じゃないですけど、はい、やっぱり株価全体が高いと、うん、なんか世の中浮かれてるというか、
なんとなく気持ちが、ね、
気持ちが、はい、前向きになるっていうのは、はい、これ森永さんどうなんでしょう、気持ちの部分でっていうと。
そうですね、うん、だから別に株価が高いこと自体は決してなんか悪い話じゃないと思いますって、だからその実体経済と違うとか、
うん、
俺の暮らしは良くなってないとかっていう発言はもちろん理解はするんですけど、
はい、
かといって別に今の株高を悪く言ったところで
確かに、
ね、何かいいことがあるわけでもないので、
うん
まあ、そこはやっぱ分けて冷静に捉えた方がいいなと思います ね、
なんかうまくそれがよく言う、こう降りてくるっていう状況、うん、いわゆるその街の商店街レベルにまで降りてくるっていうのをこう期待してる人は森永さん多いと思うんですけど、
そうですね、だからそういうのいわゆるトリクルダウンって言って、はいまあ、昔から期待されてるんですけど、やっぱりなかなかそれは起きづらい現状があってですね、まあ、どうしても今の大きな会社っていうのはこういざという時のために前はお金を貯め込んどきたいみたいな発想があって、
はいはいはい、
なかなか人件費回さないんですよ、
うん、
でもその一方で貯め込んでるお金に対して外国の株主とかは、うん、そんな非効率な金の使い方するなということで、
はいはい、
まあ怒るわけですよね、
はい、なるほど、
で株主ですから、まあ、そんな非効率な経営する経営陣は追い出すぞっていうと、
うん、
追い出されたくないので、
はい、
じゃあすいませんと配当出しますんでって話になるんですよ。
ほうほうほう。
そうすると結局なんか企業が稼いだお金の一部が人件費に回るんじゃなくて配当に出されちゃうみたいな。
はあ、そうか。
はあ、これがまた要はその格差の拡大につながってて、
ほんまやな、
結局株持ってたらこの2ヶ月で資産2割ぐらい増えちゃって、
うん、
しかもそれとはまた別に配当まであって、
うん、
で労働者は別に給料そんな2ヶ月上がったりしないですから、
はあ、確かに。でも株主と言われる人たちはそれでよしよしと、よしよしということですよね。
そうですね、だからこの資本主義が 100% 悪いという気は全くないですけど、
うん
まあ、資本主義のこの負の側面っていうのはまさにこういう格差が開いていく構造にはあるなと思いますよね、うん、
これどうやったらその労働者の方にお金が回るようになるんでしょうか。
まあ、例えばですね、はい、一つのやり方は法人税を引き上げると、
うん、
まあそれは経営者の立場からすれば税金払うぐらいだったら、
そうですね、
従業員の給料上げてあげて、うん、一生懸命働いてもらってもっとかあの稼いでもらった方がいいわけですから、
はい
まあ、当然それは一つのやり方としてあるわけですよ、
うんうん、
でもじゃあ法人税上げるっていい案だねって言って政治家がやるかっていうと、
うん
まあ、なかなかやりづらくって、うん、なぜかっていうと、うん、逆に企業の経営者からすれば、
そうですね、
何俺たちの税金上げてんだよってなるわけで、
うんうん、そうですね、
評伝が一個なくなっちゃうわけですから。
どこまで行っても平等は無理ってことになっちゃいますよね。そうなると、ね。
またあの、ね、本当にそうですよね。また今のご時世、また時代がこう進んできたならではのってあるでしょう。うん、まあおそらくそのあたり含めて政府はどうコントロールしていくかということなんですけど、こちらでございます。さあ、政府がデフレ脱却表明を検討でございます。政府が物価の上昇傾向を受けてデフレ脱却を表明する検討に入ったことが分かりました、はい、この春闘で物価高に見合う賃上げが実現するかどうかや物価の見通しなどを見極めて判断するということです。岸田総理や関係閣僚が会議の場や記者会見でデフレ脱却を表明したり、景気動向に関する公式見解をまとめた月例経済報告に明記する案が浮上しているということなんですが、うん、さあこういった話が森永さん出てくるようになりました、はい、いかがでしょうか。
まあ、これはいわゆるですね、そのデフレっていうのをどう定義するかって話だと思うんですよ。
はい、
で、まあ、ちょっと昔なんですけど、例えば1999年ぐらいとかっていうのは、うん、まあ、その、IMF とかね、世界的な機関がよく言ってたのは、うん、少なくとも2年間、物価が継続的に下落した場合を、まあ、デフレと言うんだみたいなことを言っていて、うん、
はい、
まあ、その定義に基づけばね、日本はもうすでに皆さんご存知のとおり、ずっともう、この 1,2 年ぐらい物価上がってるわけですから、
ね、
まあデフレじゃないでしょうと。
ないですね。
まあいう話にはなるんですが、うん、ただ日本の場合は、その結局物価だけを見てデフレ判断するのって、危険だよねっていうことに気づいていて、
うん、
基本的には4つの指標を見ましょうと。
はい、
4つ。
1つがそのやっぱ物価、消費者物価指数ですね。まあ、
はい、
うん。で、もう1つがその GDP デフレーターというものがあって、
うん、
その GDP で名目と実質2種類あるわけなんですけど、はいはいはい、この名目と実質をそれぞれ出すときに使う、まあ、なんか指数みたいなのがあって、
うんうん、
そしたら GDP デフレーターってやつと、
うんうん、
でもう一個はその需要と供給の差を示す需給ギャップって呼ばれるもの、はいはい、
うん、
で最後に出てくるのが、まあ、単位労働コストっていう、まあ、一つのものを作るのにどれぐらい人件費使ったかっていう指標があるんですけ
ど、
この4つを見ましょうと、
うん、
でこの4つ見るとまだうち2つは達成できてないので、
うん、
個人的にはまだこうデフレ脱却って、うん、今までの、その日本が言ってた観点で言うとまだできてないんじゃないかなと思いますが、うん、ただやっぱりこう植田総裁がですね、
うん、
まあ3月とか4月にマイナス金利の解除をするんじゃないかと一応今巷では言われていて、私は4月かなと思ってるんですけど、
うん、
まあ、そことの整合性を合わせたいんじゃないかなっていう気がしますよね、
うん、まあ、やはりこうデフレ脱却みたいのは宣言したい、それこそ金利のある世界に戻したい云々というと、いろんな思惑がこうだいぶ入ってる感じがあるんでしょうかね、うん、はい、ここにね、うん、
そうですね、まあ、だからやっぱ金利があった方が儲かる人たちもいますし、
うん、
まあ、あとはやっぱりこう世界中がインフレだって言って金利を引き上げてる中で、
うん、
日本だけこう金利を下げたままの状態だと、
うん、
どうしても金利差とかも働いて円が安くなっちゃうと、
うんうんうん、
で、まあ、なんかこう雰囲気的には今デフレ脱却って言ってもあんま叩かれなさそうっていう雰囲気はもちろんあって、
はいはい、
やっぱりこう賃上げが今年も、まあ、大企業を中心に行われそうだということもありますし、まあ、日経平均もね4万円というまあ大台を超えたし、
うん、
まあ、物価が上がってるっていう生活実感みんなあるし、
うん、
このタイミングでデフレ脱却しましたって言っても、
うん、
まあ、あんまりこう経済とかちゃんと見てない人からすると、
う
ん、まあ確かにってなりそうですよね、
うん、あのこれ本当面白いなと思うのが、脱却を宣言しようがしまいが、うん、こう多くの人たちの生活って個々じゃないですか、
はい、
でなのでいくら脱却しても自分景気っていう人もいりゃ、いや全然良くないっていう人もいるというのはまあ当然だと思うんですけど、やはりこの宣言するということに、それでいうと森永さん、意味があるってことなんですか。
まあ、だからやっぱ政策の整合性がないって言われるのが嫌なんですよ。
うん、
例えばそのマイナス金利を解除するってことは、
うん、
まあ、金融を引き締めるわけですよね、
はい、
まあ、その
そうですね、はい、
日銀側はそんな言い方してなくて、
うん、
別にマイナス金利をゼロ金利にしたところで、うん、依然として金利は低いんだから緩和的だって日銀は言ってますけど、まあ、でもそれはそうだけど、引き締めることには変わりないよねと。
うん、
でそうなった時に、例えば政府側の判断がまだデフレ継続中ですってもし言ってしまっているんだとすると、
うん、
ぱ日銀の動きって意味わかんないってなっちゃうんですよね、うん、
あなるほど。
その前にデフレは脱却したんだって政府がもう宣言していれば、
うん
まあ、その後にマイナス金利を解除ってやっても、
うん、
いやだって脱却したんだから当たり前でしょっていうこの整合性が取れますよねっていう話ですよね。
あの本来あの全体の世の中のね、
はい、
景気を、うん、お金の流れを良くする景気を良くするために政策ってあると思うんですけども、うんなんか今お話聞いてるとそうじゃなくってなんか思惑とか、
うん、
日本だけ置いてけぼりはなんかかっこ悪いなみたいな、
うん、
なんか実態これこそまた実態と離れた動きになってるような気が森永さんの話聞いてあるんですけどこのあたりどうなんですかね、
うん、まあだから結局そういう実態とはまた別のとこの判断軸でいろいろ意思決定をしてきたので、
うん、
逆に言うとこの30年間ろくに成長できなかったんですよね。そう
となると同じ例えば今この株価の上昇している局面の中でまたなんか同じことを繰り返しちゃったら、うん、ますます同じ30年が続いちゃうんじゃないかなって思っちゃうんですけど、
もう まさしくおっしゃる通りで、この20年ぐらい見ても大体日本ってこう景気が戻りそうだねっていうタイミングになると、
うん、
その金利を上げたりとか
消費税が上がったりなんてありましたよね、は
いはい、税金を上げたりって言って、ね、腰を絶対折ってきたんですよ。
確かに腰折られ続けてきたんですね。
ダメじゃないですか、うん、
だからこれだからもう伝統芸能みたいになっちゃってて、
そんな、
で なんでそれが起きてるのかっていうと一つの仮説は、
はい、
やっぱ景気が良くなると、
うんうん
サイクル的に良くなりすぎてバブルになるっていう、まあ思ってるわけですよね。で、日本はそのバブルの崩壊した時にすごい辛い思いをしたので、
はいうん、
要はなんかこう熱物に懲りて生酢を吹くみたいになっちゃって、でなんか景気がちょっと戻ってくると、うわ、早く潰さないとバブルになっちゃうって言って潰しに行って、っていう
不安になっちゃうんですか。
まあそうですね、あのすごい言葉悪いんですけども、うん、だったらバブル来いよとなんかどっかで思っちゃったりするところも
カモン
っていうちょっとい
やだから、うん、いやおっしゃる通りで、
うんうん、
いやそのバブル来させてみなさいと、
う
んまあ、
そうですよね。
そう、
うん
だから本当にその、ね、もちろんバブルが来て弾けたら大変なことになるのはそれはそうなんだけど、うん
はい、
いやせめてそのバブルの一歩手前ぐらいまで頑張って引き起こさせてみろよっていう。
そう本当に本当に思います。
そんな最初から怖がってちゃダメみたいな。
いまだにあるわな、たまにねこうタクシーのドライバーさんとかで、はい、いや40年前はねってもういつまであの思い出にしがんでるんだっていうありますけど、あの思いをもう一度ね、はい、来いよっていうところもなんか、うんね、
ちょっと思いますよね。
これすらなんか言っちゃうと、
うん、
あのあいつはあの、ま、バブルの頃なんとかってみんな怖いですかね。やっぱりごめんなさい、その時の実態がこうそこまで苦しんだ特にど真ん中にいなかったんで分かんないですけど、
ね、学生だったんで ね、
うん、
まあそうですね、やっぱりそのみんな責任を取りたくないんですよね。結局自分が担当してる時にそんなバブルが起きて崩壊してみたいなのをやってしまうと批判されちゃうんで、
は
い、
うん
とりあえず起きる前に潰すっていうのをもう心がけてるんでしょうね。
いやということで本当にそれで言うと森永さんね、この例えば今株高の局面の中で、うん、さあこれ次どんな舵取りするかってめちゃくちゃ大事ですね、うん、今お話聞いてたらね。
そうですね、ただまあ今見えてるのはもう規定路線でマイナス金利解除、
うん、
そのためのデフレ脱却宣言っていう、
うん
う
ん
まあ、もうそこは見えちゃってるっていう感じですよね。
ということはもう何伝統芸能また踏襲していく可能性あるってことですか。
可能性は、
ね、そうですね、だからもうそれだけはやめてくれっていうふうに思ってるんですけど、
はい、
ただまあ今までもずっとやってきてるんで、
うん、
やっぱそれが間違ってたって思う人たちが政策側にいないと、
うん、
でしかもやっぱその官僚が作るじゃないですか政策って。
そうですね、
官僚の世界って前例を引き継ぐっていうか、
うん、
前例を踏まえるのが主義なので、
前例って何なんて思いますよね。
本当だよね。
ねえ、
そうか、あのじゃあもうこれ森永さんの力で何とかしてもらおう。
いや本当に
何とかしてもらおう。はい、ではその森永さんこちらでございます。さあ後を絶たない投資詐欺、森永さんの体を張った潜入取材で見えた詐欺の最新事情とはというところでございます。 さあ、そう、新ニーサの開始によりまして投資の機運高まっている今ですね、これやっぱ悪事を働こうとするものが後を絶たないわけで、はい、過去10年で最多の認知件数を超えてるということなんですね、うん、まあ、以前この番組の中でもお話しいただいたんですが、まあ、詐欺グループがですね、森永さんの名前を語って偽の SNS アカウントを使って投資詐欺を繰り返しているということで、この現状今どんな風なところが森永さん分かってるかということなんですが、あの光栄さんもちろんそうだし、お父様の拓郎さんの名前を語ってですね、投資詐欺を繰り返すグループ、あのフェイスブックとか SNS とか見てたら、
はい、
私のお話を聞いてくださいみたいな、
は
い
は
い、
私もだからインスタグラムで森永さんのを見て、うん、あ、森永さんこんなこともやってるんだ、
う
ん、
思わず勉強しようと思ってクリックしちゃうな、タップしちゃう人、はい、森永さんいらっしゃると思うんですけど、どうなりましたですか、あの後。
そうですね、うん、まず最近の一番やっぱある手口は、うん、Facebook とか Instagram に広告が出てきまして、うん、まあ、株絶対上がるの教えますみたいな感じですね。そうそうそう、で、まあ、それクリックしたり、うん、まあ、あとはその出てる QR コードを取ったりすると、うん、まず LINE のグループに招待されるんですね、
うん、
でこれ300人ぐらい大体いるんですけど、うん、でそこでまあ偽の森永康平みたいなのが、
うん、
今日の絶対上がる銘柄これですみたいな推奨してきて、
うん、
298人ぐらいが、うん、なんか先生のおかげで資産が倍になりましたみたいないっぱいコメント打つんですよ。でそこにポツンと自分は入ったら、うん、なんかその290何人がめちゃくちゃ儲かってる儲かってるっていうんで、
はい、
自分もいけるかもって気になってくるわけです
ね。そう思いますね。
まあ、当然言うまでもなく、この298人は桜なわけですよね、
うん、
で、まあ、そのなのを3日ぐらい見てるうちに、まあ、その偽の森永康平からその方に LINE が来て、
うん、
あなたはちょっと見込みがあると、
うん、見込みがある
見込みがある、
なので私の秘書とちょっと直接やり取りしてくださいということで、秘書と今度1対1で LINE をするようになるんです、
はいはい、
そうすると、まあ、なんかその特別なプロジェクトが今進行してて、ここに入れると倍になりますみたいな感じで振り込み先の口座を指定されて、
うん、
で振り込むと連絡が取れなくなったりとか、まあ、あとはその引き落とすのになんか税金とかシステム料かかるんでさらに追加してくださいみたいな、こうさらに絞り取られて、
うん、
っていうのが今一番圧倒的に多いのはそのパターンですね。
で、あの森永さん、なんか森永康平を隠して別の名前でその中団となんか話をしたんですよね、
う
ん、
そうですね、いろんな種類があって、うん、もう完全に LINE とかだけでネットで特化しちゃう場合もありますし、
はい、
直接最後のクロージングはカフェとかで会ってっていうケースもあるんですけど、
直接会うんですか？
怖くないですか、
うん、そのカフェで会うっていうケースを見つけたので、
はい、
まあ変装して名前も変えて会いに行ったんですよね、
は
い、でまあその森永康平を語った LINE グループっていうのを知った上で行ったんで、
うん、
まあ、いろいろ話を聞いていくと、まあ、詐欺師が急に、いや今その僕らが一番注目している経済アナリスト森永康平さんと LINE ができますって僕に言い出して
俺やけどっていう感じですね。
で、まあ、その後つながって、
うん、
偽の森永康平と僕が実際 LINE をし合ってですね、
ほう、
で、まあ、最終的にはやっぱ本人確認したいから電話させてほしいっていうコメントをしたら、はい、もうそこから一切連絡がつかなくなっちゃったんですけど。
なるほどね。
でその間ですね、うん、お金払わなくてよかったんですか、その間は。まだ
そう、その間はなんか銘柄の情報をもらってただけなんで、まあ、そこまでは別に特に金を請求されなかったんですけど、
うん、
ただ本当に最近怖いなと思うのが、
うん、
まあ、今回のケースは僕が電話させろって言ったらもう連絡取れなくなりましたけど、
はい、
最近は電話したいって言うといいですよって返ってくるパターンもあるんですよ、
ね、
で LINE でビデオ通話やると、
うん、
通話先に僕がいて、
どういう
で僕の声で喋ってるわけですよ。
まさかの。
これどうやってるかっていうと、いわゆるディープフェイクってやつで、
ですね、ディープフェイクですよね。
ネット上に僕の動画っていくらでも転がってるんで、
なるほど、
まあ、それを AI に機械学習させて、
うわ、
あとは多分詐欺師がおそらくその相手方が喋ってることに対して回答を返すときに多分高速でテキストバーって打ってそれを AI に読ませてるんですよ。
怖い。
でもそれさ、森永さんだから分かるけど、
うん、
そうでない人は、
そう、
森永さんだと思いますよね。
いや、さすがにビデオ通話とかまでできちゃったら、うん、信じちゃうと思うんですよ、自分でも。
いや怖いな。 いや、
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケット一般発売は3月11日月曜日から。詳しくは番組ホームページをチェック。
森永さん、お話途中になりましたけどね、何、はい、その現場に行って暴行被害を受けたって何があったんですか？
まあ、それは別の案件で USB メモリーを買うと投資に勝てるっていうですね、大学生の中で流行ってた、まあ、詐欺があるんですね。ちょっと最近下火になってきましたけど、
は
あ、そこの業者に会いに行って、はあ、まあ、それ詐欺だろって話をしたら、
は
あ、お前ちょっと外出ろと、いう話になり、まあ、結構こう胸ぐらをつかまれて、こう壁にガーンってぶつけられるような感じ。まあ、なので暴行というのは殴られたりしたわけじゃないんですけども、まあ、そういうことがありですね。
まあ、でもそれ本当、森永さん、そんなんあると本当もう気ぃつけてくださいよ。あの、なんていうんですか、お金もそうですけど、なんていうんですか、その身体的なとこも気ぃつけてくださいよって話になりますけどね、森永さん。それ
そうですね、ちょうどそれを YouTube で撮りに行った時に、まあ、やっぱその動画を一部始終、まあ、盗聴してですね、
はい、
手口から何かを全部 YouTube で公開したんですけど、
うんうん、
まあ、やっぱりいろんな方から危ないからやめろっていうご意見をいただいて、まあ、そこから1年ぐらいやっぱやめてたんですね、その詐欺師に突撃するのは、はい、
うん、
ただやっぱりここ最近すごくもう毎日のように被害の報告を受けるようになって、
うん、
これはちょっともう一回手口をやっぱ皆さんに明らかにしないとまずいなと、う
ん、これだから例えば、まあ、森永さん今ね、まあ、森永さんの話で言うと、そういうことをどうやって見分ければいいんですか、うん、もうやってないってことでいいんですか、森永さんのそういう、
まあ、あのそもそもですね、うん、そのこの銘柄が上がりますよみたいなものをやってお金をもらおうとすると、
うんうん、
これ正確には投資助言っていう資格が必要なんです、
はいはい、
で僕はそもそもそんな仕事やってないで、投資助言の資格なんかそもそも持ってないですし、
うん、
父親は持ってないですし、うん、まあ、いわゆる最近多いのは堀江さんとか、堀江門とか、ひろゆきさんとかね、うん、まあ、こういうネットですごい知名度の高い人たちも、うん、まあ、詐欺の被害に遭ってるわけなんですけども、うん、まあ、彼らもおそらく助言のライセンスなんて持ってないんですよ。そうですよ
ね。はいはい。
うん、まあ、だからほとんど、まあ、全部がっていうのは良くないのかもしれないですけども、うん、僕が見た限りではほとんど全部嘘、
うんうん、と思った方がいいですよね。うん、
ですし、まあ、その大体日本人って損したくない人が多いんで、
う
ん、なんか絶対に儲かる以外に元本補助しますってことを結構言うんですよ、
うん、
でもここもですね、特定の金融機関以外の人が元本補助を謳って、
うん、
そうやって資金を集めたりするのは、うん、そもそもこれ出資法違反なんで、
うん、
だからその別に詐欺かどうか以前に、うん犯罪行為ですからね、
法律
に
触れてるわけですよね、
うんうん、法的な知識を身につけるっていうのがまず一つと、
うん、
あと最近流行ってるのがやっぱ毎月 5% のリターンが出ますっていうのが結構流行ってて、
うん、
でこれなんでうまいかなっていうと、
うん、
毎月 5% って聞くと、うん、なんか意外と大したことないように聞こえるんですよ。
あ、確かに、
うん、毎月 5% かみたいな、うん、でもこれって毎月 5% が確定してるってことは、うん、これ年間に直すと 80% ぐらい増えるってことなんですよね。
はあ、
ってことは月 5% って聞くと大したことないように聞こえますけど、
うん、
年間で約2倍になりますって言ってるわけですから、
うん、
そんなもんあるわけないだろ
う
って気づけないと本当はいけないんですよ。
そうかそうか、
このあたりの表現がすごい上手いんですよね。
いや、毎回本当思いますよね。こういった時にまあみんなでこう投資に対してねブームになるというか、はい、まあ、もちろんタンスで預金してるよりかはっていうのといくつもいつも同じ理屈なんですけど、とはいえ、こうやっぱり騙されるって言った投資にもならないし、はい、
うん、
うーん、なんですよね。
まあ、だから本当にこの最近来た例で言うと、うん、退職金とか合わせて1億円とかをね、
うん、
突っ込んでしまって全部なくしたっていうケースも私の元にも来るんですよ。でも変な話ですけど、例えばもう退職してて、
うん、
手元に1億円あれば、
うん、
よっぽど変な生活しない限りは普通に生きていけるわけですよね。
はいはいはい、
そこをなんか1億すでに持ってるにもかかわらず、
うん、
まあ、本当短期間でそれを2億3億にしたいっていう、
うん、
まあ、そなんかちょっと強欲なとこですよ。
うん、
そこに詐欺師っていうのは、うん、もう LINE とかやり取りしてたら分かるんですよね、この人は強欲だなとか。
なるほど。
まあ、そういうやっぱりその儲けたいとか増やしたいって気持ちはそれは誰しも持つんですけど、
うんうん、
かといってだからといってその甘い話に乗らないっていう、
うん、
やっぱ自分を律しないといけないですよね、
まあ、あなただけに対する甘い話はないって、
ない、そうですね、
もうなんかね冷静に思うと分かるんですけど、
いや、そうだわ、
でもどっかでいやあるかもしれないっていう、これが森永さんいかんということですね、
うん、やっぱ皆さん言いますよね、なんかそのこうやって YouTube とかで僕の俯瞰して見てると、うん、こんなうまい話あるわけねえだろバカだなって思うんだけど、
はい、
いざ自分がその話を持ってこられると、ね、今回だけは違うってなぜか思うらしいんですよ、
うん、これだけは正しいかもってなっちゃうね。
そうそう、いや今日ね、いやそうそう思った以上にお話これさせていただきましたけど、あのそれこそこのブームっていうかね、うん、株高になってきて、はい、世の中がそれこそうーこういうモードになってる時こそこれはね、
う
ん、声を大にして言っとかないと、でまた今までと違ってそのネットとかを使ってね、まさにおっしゃったように生成 AI なんかになってくると、うもうこれ絶対分かんないですよ、
そうなんですね、森
永さんにしか見えない、
見えないわけでしょ、本人もそう思うぐらいなんでしょ、
うん、そうそうそう、うん、
そうですね、もう分かんないですよ、うん、本当に、
うわ、う
ん、これ森永さんだから分かるけど、
そう
僕らだったらもしかしたら森永さんこんな喋り方するよな、
うん、だって、うん、
もう多くの人は直接喋ったことがないわけですから、
うんうん、そうですね、
あそう、これはあのちょっとお時間来ちゃいましたけれども、
ね、
あの改めて
気をつけて
というか、うん、そこまで体を張ったものだし、うん、まあ、また YouTube にも森永さん手口上げてくださってるんですね、
そっち見ていただければ、まあ、リアルなのが分かると思います、
うん、あのそのあたりご確認いただきたいと思います、うん、なんなら向川さんとか僕らまで騙されそうになった
ら森永さんから来たんだけど、
映画のご出演の中ではそれこそ、ね、うん、高橋さんだったりとか須田さんとかも同じように、ね、はい、名前上がってたりするんで、うん、まあ、皆さんそのあたりは本当気をつけてくださいとおっしゃってるんで、ぜひご注意いただきたいと思います。森永さん今週もどうもありがとうございました。
お
気をつけください、ね、本当に気をつけてくださいね、ありがとうございました。
上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。
取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずは政治の話題です、
はい、
関係政治団体から住所と連絡先、会計責任者が同じ別の政治団体に、うん、2022年までの10年間でおよそ3億2000万円が移されていたことが明るみになった自民党の茂木幹事長は、うん、4日裏金化しているのではないかとの野党の指摘に対し適切に処理していると説明しました。
もうこうなってくると、はい、何が適切で何が適切でないのかっていうところが分からないですし、はい、どこまで説明を聞いても結局納得いこうのって出ないことが政治不信につながってるということをどれぐらいお分かりいただいてるんだろうかということを感じますね。
はい、続いては海外の話題です、
はい、
中国の国会にあたる全国人民代表大会が5日開幕します、
はい、
これに先立ち毎年恒例の首相会見を今年から行わないとする異例の発表がありました、うん、来年以降も当面は行わないとしています。全人代では景気の先行きに不透明感が広がる中、今年の GDP の目標を何パーセントにするのかなど経済政策が注目されます、
まあ、より中国がなんかクローズになっていく感じがありますし、はい、どんどんね、まあ、この不動産が、ね、処理が追いつかないというところがあるわけですから、はい、まあ、一方でこの出てきた数字のどれぐらいの信頼性があるのかと、はいね、マーケットの皆さんおっしゃってるということで、はい、なんかまたまた孤立化をしていく感じがありますよね、
はい、うん、続いてはこちらの話題です。アメリカ連邦最高裁は4日、共和党のトランプ前大統領が在任中だった2021年1月の連邦議会襲撃事件で国家への反逆に関与したとして大統領選への出馬資格を否定した西部コロラド州最高裁の判断を覆し、トランプ氏の同州予備選への出馬を認める決定を下しました、
うん、まあ、このコロラドでこういう形になってまた認められたということなんですけど、はい、まだまだ予断を許さないという中で、
はい、
ワシントンではヘイリーさんが一矢報いた形になってるんですけれども、ね、はい、ただまあおそらくこのまんままた流れていくんだろうな、う、まあ、これ本当ね、11月どうなるかもう決まってからでもまだ分かんないとかありますからね。
もしとらじゃないですもんね。もうなんかもしじゃなくなってきたっていうね。
もうなんか世の中その選定で動いてるみたいなとこあります
もんね、はい、ありますよね、
はい、
うん、はい、続いてはこちらの話題です。 EU ヨーロッパ連合は4日、アプリ市場で支配的な立場を利用して音楽配信サービスの競争を阻害し EU 競争法に違反したとしてアメリカアップルに対して18億ユーロ、およそ3000億円の制裁金を課すと発表しました。
まあ、我々日本で iPhone 使ってる人多いと思いますけど、はい、そこで Apple Store からまあソフトをダウンロードする、アプリをダウンロードするって多いんですけど、まあ、そうなってきた時に他社の Apple 以外のアプリというものをですねダウンロードするときに手数料が高かったりとか、ちょっと手間がかかったりとか、結局アップルの製品が優遇されてるんじゃないか、ということの訴えなんですけど、このあたりアップルに対してのこういった制裁みたいなものってだんだん各国強くなってきてますよね。間違ってきてますね、
続いてはこちらの話題です。韓国のチョ・ギュホン保健福祉相は4日、政府による大学医学部の定員増方針に反発して、研修医が職場を離脱している問題で、法的措置を取るため当局が医療機関の立ち入り検査を始めると述べました。政府は2月末までに職場復帰しなければ医師免許停止などの措置を講じる可能性があると警告していました。
これ昨日出てきたニュースなんですけれども、日本でもね、先週高橋さんにお話を伺った時に、お医者さんが足りないんだったら、大学の医学部を増やして、それからお医者さんもっと増やせばいいんじゃないか、もちろん一方で増えすぎると医師の量が、質がということになってきて、ただ韓国の国内では、お医者さん増えることに対しては非常に肯定的な民意が強いということですから、このあたりどうなっていくのか、向川さんご存知の人、本当に韓国はお医者さんになるのもこれまた日本と
本当に厳しい、なってからもやっぱり
大変だ、だからなってる方たちはなってる方たちで自分たちのねこれを守りたいという思いはあるんですけども、本当患者さんにとってどっちが幸せなのかですよね。
では最後はこちらの話題です。塩野義製薬が開発し2022年11月に緊急承認された新型コロナウイルス感染症の飲み薬ゾコーバについて、厚生労働省の専門家部会は4日、通常の薬事承認を了承しました。
この形でようやくというところなんですけれども、果たして今後はどれぐらい必要とされていくのか、また新たな形のウイルスになっているのにどう対応するのか、本当に共存していく形になっていきましたもんね。
まさにそういう感じですね。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル激論大阪春の陣、4月20日土曜日お昼1時から梅田上昇ホールで開催。出演は高橋陽一、須田慎一郎、石田英二ほか。チケット一般発売は3月11日月曜日から。詳しくは番組ホームページをチェック。